ということでね、はい、まあ、あの先週ぐらいですか、センターじゃないわ、共通テスト、はい、先々週か、
そうですね、
ありましたしね、うん、もう受験シーズンということで、はい、まあ、あのワイラではね、ワイラって毎週土曜日3時からやってる番組では恒例の受験生応援企画っていうのが、
もう何年目ですか。
もう僕が担当してからやからね、 5,6 年やってるんですよ。
ですね、
うん、で今年もやったんですよ、
はい、
今年はもう君いでら早掛け参りに参加っていう、うん、ことで、
はい、
まあ、あの手近にね結構遠出してたんでね
、うん、今までね結構遠いとこ行った財布行ったりね、
そうそうそう、それと比べると手近なんですけど、はい、でも三浦さんはもう前乗りしてもらってるんで、
はいはい、
これまたホテルが高かったんや
ろ。そうなんですね、
もう、まあ、そのことはいいんやけどさ、はい、早掛け参りしたんですけどもね、うん、初めて行ったんですよ僕、早掛け参り。
僕も行ったことないです ね、
まだ初めて6年目とか7年目とか、ね、うん、そんなんやと思うんで、
はい、
でまあ大体その祝日のさ、成人の日の朝9時に君寺さん行けへんやん朝からさ、
まあね、
うん、でも集合受付開始が7時半から8時15分ということで、はい、まあ、僕らは8時ぐらいに行ったんですけどもね、もう朝からみんなね、
うん、
集まってるわけですよ。
結構な参加者いらっしゃったんですね。
170人とか。
ちょっと映像見ました。あ、そんなに
い
るん
ですね。ですごいマスコミ各社がやっぱ来てるんですね、
はいはいはいはい、
NHK、
うん、
僕 NHK ちょっとちらっと映ってたよ。
あ、そうなんですか。
ただ僕しか分からない、僕があそこにいてるっての分かってるから僕って分かるけど、
はい、
あの普通の人は分かりますよね、うんうん、NHK やろ、であと新聞各紙ね、
うん、
であとはテレビ和歌山さん、
はい、
いや堺大の有力民放さん
あの正式名称で言
わない、岩崎アナウンサー来てましたよ。
ああ、そう、岩崎さん、
熱心に撮ってました。でも、うん、あれですよ、三浦さんがね、まあ、走ったんですけどね、はい、三浦さんが走る時になったらもう堺大の有力民放のカメラがさっと下撮ったっていう、またこれ伝説が言ってましたよ。実はね、あのこの番組でおなじみの、
はい、
アシスタント B の
八
太郎くんが、
はい、
スタート地点のテープを回してくれたんですよ、
はいはいはい、
この番組で言ったんですけどね、うん、スタート地点と中間地点とゴール地点と多分3箇所ぐらい ね、やっぱり、まあ、テープ回さんと、
うんうんうん、
臨場感ないなって話を、はい、やたらこの時にしてたんよ、はい、そしたら僕行きましょうかって言うてくれたんで、
うんうん、
ほんならまあええかなって、
うんうん、
前の日第一富士ホテル泊まってたみたいなんで第一富士ホテルまで迎えに行ってね、
はいはいはいはい、
タバコ吸えるからいいんでしょうね多分
そうですね、
第一富士はね、
そこ
ね、うん、
はい、
で朝7時半ぐらいから、
はい、
君田さん行ってきたんですけども、うんうん、彼曰くね、
うん、
その三浦さんが走ろうとしたら有力民放のカメラはさっとカメラをね下に向けてたっていう。でも三浦さんのこと認知してるんやと思いながら、
ね、そういうことですよね、優秀なカメラマン
です、ね、優秀な、かなり優秀なカメラマンです、うん、でも他の局とか新聞社の人は知りませんから ね、
そうですね、
なんかハッスルしてる人おるなぐらいにしか思わないと思う、う
ん
う
ん、なんかテンション高く走ってるなって思ってるかもしれない
ですね。そうそう、でも結構コスプレで参加してる人とかね、
あ、はいはいはい、
あの阪神の格好したりとか、うんうん、あのティラノサウルスのね、
はい、
レースの着ぐるみ着たりしてる人がおったんで、うんうん、まあ年に1回こういうもんに参加するのもなんかいいかなと、
はいはいはい、
いう気はしましたけどね。
でもね、しんどいですよね、あれ登るの。
いや、めちゃくちゃしんどい、
駆け上がる
ん
ね。
何がしんどいってね、
はい、
あれ僕朝着いて受付が、まあ、スピーカー聞こえてくるの、はい、上から、受付は上でやりますんで、上でやんの下でやるんちゃうん受付って上なんですかって僕はもう下でやって、
はい、
そのまま順次出発するイメージやったから、
ね、うん、
びっくりしてもって上なんて上がらなあかんの俺も
一回上がらなあかんの。
その時間まだケーブルカーもやってないし
はいはいはいはい、
ということで、まあ結局、階段で上まで一旦上がって、はい、うん、でその後もう一回出発する人は下へ下がって、はい、で上がるとい う、
うん、
なかなかねびっくりしましたよね僕ら走らなくてもそれだけでへいへいですよ
普通にね、普通に歩いて登るだけでもねちょっとしんどいですから ね、
そうそうそう、うんうん、ただやっぱりあれでその何速い人はほんま20何秒とかなんや、
早
一番速い人、
はいはいはい、
24秒とかね、
はい、
でそうじゃなくてもやっぱ1分切ると速くて、うんうん、その40何秒とかね、そんな人ゴロゴロいてんのよ、
はい、
怖ーと思ってこの人ら何もんやっていう感じよ ね、
ね、
うん、
もう1年のそれに合わせてきてるんですかね、もうね
合わせてきてると思う、ね、確実に合わせてきてると思う、ね、だからあれでほんまに何その早掛け王とか、
はい、
早掛け姫に選ばれる人ってもの、うんうん、尋常じゃないよ。
そうですよね、
うん、
並大抵の努力じゃできませんもんね。
そ、 うだ、それはなかなかね、うん、でけへんなー、
ね、
うーん、もう前田住職にね、
うん、
お笑いみたいなまた、はい、般若心経も唱えてもらって、はいはいはい、ありがたいなこれと俺参加費払ってないけどと思いながらありがたいなと思ってねやってもらいましたし、
はい、
これはなかなかでも年明けのまあそれこそ役払いの話ばっかりしてますけど今年はまたね、でもあれでしょ、また初馬あるでしょ。
あ、そうですね、
いつでしか今年の初馬名人の ラジコさん今年の初馬いつなの？
私の手元の情報では3月19日が初馬らしい、
ね、ラジオ聞きました。3月19日がね初馬だそうです。翌日祝日や。
そうなんです、うん、いろんな数え方があるんですけれども、
そうなんや。
私の手元の資料では3月19日
それあの今年 の, その初馬いつやっていうのは、はい、何の資料で確認してんの？なんか高島駅田の本みたいなんで確認するの？
あのそれもありますし、うん、今もネットでね、あ載ってるんですよね。
ネットで初馬いつ
2024年初馬って検
索した。そんな嘘かもしれへんやん。そんな誰が決めてんのよその初馬を。
わからん、誰が決めてんのやろ。あれ
分かれへんの
ちゃんと旧暦とかなんかいろんな数え方があるんでね、うん、なんかいろいろあるんですけど全部載ってるんで、皆さんやっぱりネットで調べましょう
ね。ネットで調べましょう、はい、じゃあ今年の初馬3月19日ということで、はい、初馬元気にいきましょう。参りましょう、せーの、
らしくあれ。今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティミュージックソン。1月末まで募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー。
あ、分かった、こっちのスイッチ押してなかったんや。
なるほど。
ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでチェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
この間たまたまね朝出勤するとき中川さん見かけましたよ赤ちゃん、そうなんですか、赤ちゃん連れてた。
あ、元気そうでしたか、う
ん、なんか子育て昼間みたいなとこに行くっていうとか、
あ、
うん、それだけです聞いてる人も中川さん気になってるかなと思って
そうですね、
もう復帰近づいてきてるから。
あ、
もう1月でしょ、うで、ね、もうあと2ヶ月もすれば帰ってくるから、
うん、
やたら早かった岩崎ふき子さんという人もいてますけども2ヶ月で帰ってきた
ありましたね、
それはもうハイスピードすぎるからということで、最近のねラジコくんでございますが、
はい、
いかがでございますか。
あのねちょっと新しくチャレンジというか新しく始めたことが2つほどありまして、
真剣ゼミ、
真剣ゼミ懐かしい。
やってた？
やってましたよ。
うわ、やっぱりね、
やってましたよ、めっちゃ貯めてたけど、
うん、やっぱりあれね、やっぱ親がついてあげなあかんよな、
ね、
うん、うち子供春から1年生なんでね、うん、どうしよう、まあ奥さんに任せっきりやけどね
公文式行かな、
公文式、そう公文式行かな、うん、
一個はね、うん、今なんか宅配でご飯届けてくれる、
宅配の風俗の話かな宅配でご飯
サービスがいろいろあるのは知ってたんです。
ウーバーイーツでしょ。
ウーバーとかではなく、そのな、おかずを、なんていうあるのは知ってたんですけど、うん、ほんで今回ちょっと知り合いに勧められて、
ここマルチじゃないよね。
違う
。もうね、知り合いに勧められてイコールもうマルチかなと思って。
違います。
やばい、若い子はすぐ引っかかるのよね。
そうやね。
うん。
見極めやな
かった。うん、そう、見極め。友達は、俺も去年たまたま本番中に電話かかってきて、
はい、
あの学生時代の先輩ね、うんうん、献血運動の時の女の人なんやけど、はい、あの北陸に住んでて、
うんうん、
今ちょっと電話ええかなみたいに、俺やばい、はい、マルチやと思って。ちゃうかった、献血に関する質問や
そんなに最初からそんな疑わん
ね
ん。
せやけどさ、 3年も4年も連絡ない人から電話あったらさ、はい、やばいと思うやん
まあね、
うん、
ちょっとだけ話聞いてあげましょう。
そうよね、だから聞いたら
いい話があってとか言われたらあかんけど、
いやちょっと聞きたいことはあれなんだけど、はい、10分いいかなっていうと、うん、やばいこれと勧誘されると思う貯金ないのにと思う財形貯蓄の一部払い戻ししてるような状態やのにと思う
やばいやばい
やばいやばい、はいはい、で
何の話やったっけ、
うん、
そう、
で出前ちゃう食材
のサービス、そのと知り合いから勧められて、ちょっと一回やってみようかなと
思って
、減塩の、メニューをちゃんと考えてくれるところで、
健康に気ぃつけやなあかんもんね。あなた去年なんか胃潰瘍になったとか、
そう、
まあ、黒柳徹子みたいになってきたけどあなたちょっと胃潰瘍になった
の
ねえ、
で、まあ、それもあって、うん、ちょっとまあ気ぃ遣っていかなあかんなと思いまして、
うん、
でそれやってみようと思って、
はいはい、
うん、なんか1食600円ぐらいでいけるっていう話を最初は聞いてたんです
よ。なんかリアルやな、うん、
1食600円ぐらいで、うん、まあ、ネットで頼んで、うん、
送ってきてくれ、持ってきてくれ、
3週間に1回ぐらい送ってきてくれるんですけど、
いいじゃないですか。
それただ、まあ、食材は1個600円なんですよ、うん、そので1個1食分のメニュー、
まあ、カレーライスやったらカレー粉と玉ねぎ半分とじゃがいも半分、
違う、ね、もうできてる、カレーが来る、
カレーが来る、
カレーが来る、
電子レンジやってもらうだけ、
あ、そう
ほー、そんなんあんの、
うん、っていう状態のやつがあって、
へ
え、んで、まあ、まあ便利やしええわと思って、
まあな、
うん、うん、ただ始めてみたんですけど、
うん、
僕から愚痴になるんですけど、
はいはい、どうぞ。
1食600円なんですけども、うん、冷凍で来るんですよ。
そうやな、
クール便送料が1300円ぐらいかかる。
それはあかんわ、それはあかんわ、うん、それはあかんわ。
ほんで
600円ちゃうやんじゃん、うん、
ほんでなんやかんやのその手数料とかも、
手数料
やってたら、うん、1食800円ぐらいになる
、まあ、
900円弱ぐらい、
まあ、1食で何食とんの？
6食
1週間2週間で3週間で
6食、それまあ、あれは選べるんですけども、
あーコースはな、うんうんうん、まあでも3週間で6食ぐらいやったらええんちゃうん、うん、
3週間で6食冷凍できて、ほんで僕使ってる冷蔵庫冷凍庫が一人暮らし用のやつなんで、そんなにでかくもないんですよそれもまたミスね。
いや今もう寒いから外出しといたらいいねもう
その方がいいかもしれない。ほんでまあ極めつきがそないに美味しくない。
え、じゃどんなおかず、最初どんなおかず来た、まず一発目は。
最初はね、なんかとんかつみたいな、
いいよなとんかつ。
ほんでそのとんかつとなんか付け合わせみたいなもん、キャベツや3つぐらいつ、なんかちっちゃい
野菜とか、
野菜とかほうれん草の浸しみたいなやつ。
あんな冷凍できても美味しないやろ
思ったより美味しかった
とんかつの味はどうなん、美味しない、
美味しなかった。
いや、で冷凍のとんかつ美味しないで、
じゃあほんで多分その減塩に振ってるんやと思いますわ。
そういうことか、うん、それ病院の人が食べるおかずやない
ん
それ。
ほんまでもそんな感じやって、うん、もうええわって
。早い、諦め早いわ。でもこれ美味しかったってメニューないの、
なんかあったかな
なさそうやな、でも自分で注文すんやろ。
カルビ焼肉みたいなあって
全然減塩関係ないやんもう
カルビ焼肉みたいな美味しかった
です。そら美味しいやな、そら、うん、まあ美味しないカルビ焼肉、逆に教えてほしいわどんなカルビやねんって。
そうね、ただまあ900円弱で、まあでもおかずだけやからご飯つけ
なあかん、ご飯高なあかんしな。
そうご飯、いやもうめんどくさいしって思って、そうやな。ほんでそのおかず1個のおかずとご飯1個やったら足りないんですよ、
う
ん、
足らんわな。いやそこは足りるように、
おかず2つとかもう出さんと、
おかず2つ食べてんの、
足らないんです
よ。意味ないやんそれ。
そうなんです、めっちゃ高いんですよ。
ほんで週末飲み歩いてんやろめちゃくちゃやん。
そうそうそう、めっちゃ高い。ほんでもうやめようと、
やめようやめよう、
もう一回やったけどもやめようって、
うん、やめましょう。解約の電話したら電話も書いてへん、ちっちゃい字で
じゃあ解約はすぐできそうな感じやったんですけど、
うん、よかった。
ただその3週間で1回送ってくる、うん、ペースにしてたんですよ、
はいはいはい。
でそれが何、断らんかったら勝手に送りつけてくるタイプ、
まあ要はあるわな、うん、それはそんなもんよ、うんうん、
ほんでその解約するの忘れてて、
アホやな。
ほんで30個ぐらいメニューあるんかなその中の6個を好きな選んで申し込みするんですよ。どうせなら、うん、ちゃうメニュー頼みたいですよ。
まあな、1回頼んだとは違う、2巡目は違うもんにしたいわな
って思った
ん
やけども、同じメニューがもう1回来て、
最悪や、
テンション下がるわ。
テンション、え、今冷凍庫ギチギチパンパンなん、
パンパン。じゃあほんでもう1個ね、それがね新規特典で5000円クーポンがついてますと、
はいはい、
なってて、
はい、もういいやん。
ほんで最初1回目その5000円のうちの2000円分使えます。
あ、はいはい、最初はね
2000円、
だから初回2000円分割引や。
そうそうそうそう、うん、引かれて、はいはい、ほんで2回目だから僕が知らん間に、うん、
注文してしまったから
注文完了しましたっていうメールが届いて、やばい、
じゃあ2000円でその残ったクーポン使わな、
そう、ほんで残りの3000円を引いてくれてるんやろなと思って見たら、うんうんうんうん、100円しか引いてくれて
る。
なんでよ、なんでよって思って、すぐカスタマーセンターガーってメールやって、ガーってメールやって。
お得意のね。
やったら、その残りの3000円分は3回目で引くことになってますと。
ようできた仕組みやな。
それ書いてますけども見にくくてすいませんみたいな感じのメールって書いてあって。
くっそ。やられた。
思ってだからもうそこでやめようかどうかめっちゃ迷ったんですけど、うん、
まあ、よくできてるわ。
あとその3000円のクーポンが残ってるわけじゃないですか、
うん、
ほんでだからその今2000円ぐらいしか引かれてないから、うん、1食あたりにしたらもうだいぶ高いものになってるわけですよほんならもうここでもう最後にもう3000円引いてもうてほんなら1食あたりちょっと安くなるから、うん、その方がもうええかなって思って、
あ、
今だから3回目頼んだやつが今冷凍庫にギチギチに入っておる状態
で。でもそれは一応その何違うメニュー、自分で
3回目はちょっとメニュー変えました。また
そりゃそうやな、うん、どんなん頼んでんの
今回はね。
いくら丼、
油淋鶏とかね。
油淋鶏な、
ね、あとなんか唐揚げとかそんな感じ
そんなチキンナンバー、そんなメニューやったらもう頼まんでええやん別に王将行けよ王将。
そう、ほんまにそう。
なんなんそれ、
ほんまにそう。
じゃあもっとあっさりしたもん食べたらええんじゃん、塩鮭とか。
いやそんななんかだってやーや
ー
そんな、
ほんまに減塩する気あんのそれ
あるあるある。
そう、味がそんな美味しないやん。
そう、美味しない美味しない。
でもそれあれやな、多分その何データ的に3ヶ月で辞める人多いんやろな。違う、2ヶ月で辞める人多いから3ヶ月までは引き延ばそうという、そういう戦略なんやろな、
うんうんうん、もう辞めます、
もう電話入れといて、
うん、うん、
辞めますって。あら、いい正月ですね最高やん
本当に、
うん、でもそれぐらい体のこと気使ってるってことや。
そうですね、うん、そうなんかな。まあでもこれぐらいはやっとかなあかんかなと思って。
それ完全に騙されてますよ、う
ん、ほんまにちょっと久しぶりにショックな出来事でした。
いやショックな出来事でした、はい、チャレンジってそれだけ
次また来月話しようかな。
分かった。じゃあそれで結構でございます、はい、でもなんかお正月ナンバーに遊びに行ったんじゃないですか。
ナンバー行きましたよ、うん、ジム行った後に昼からナンバー行きまして、
何しに行った正月からナンバー。
焼肉キング、焼肉キングって知ってます？焼肉キング
岩手にあるやんか。
いや間違えた、焼肉、ごめんなさい間違えました、焼肉ライクです、間違えました、
焼肉ライク。あー、え、一人で食べる。
そうそうそう、一人焼肉。
あー、ワイキの下にあるやつはあれは鍋か、
あれ鍋、
しゃぶしゃぶか、
あれしゃぶしゃぶです。
あー、え、それナンバーのどこにあるの。
ナンバーの御堂筋沿いにあって、
そんなとこにあるんや、うん、今御堂筋なんか歩行者天国みたいになってんの。
そうそうそう、だいぶなんか、うん、
拡幅して歩道が、
そうそうそう、なんか難波駅前もなんかだだ広い空間になってて、
あ、昔にはそこ難波グリーンガーデンっていう名称誰も知らんでしょうけど、喫煙所があって、
はいはい、
そこが あったんよ JT の。でそこが難波グリーン、はいはい、そこに献血バスが来るんですよね。
へ、
難波グリーンガーデン前集合やって誰も分からへん献血マニアしか分からない
全然集合
で、難波グリーンガーデン誰も分からなかったこっちなんで知らねえよ、マジアマチュアやなって難波の献血祭は難波グリーンガーデンやろって
初めて聞きました、
ただの広場なんで、バス停の広場なんですけど、ね、なことはまあいいんですけど、難波それ焼肉食べるためだけに行ったん。
焼肉なんかとりあえず大阪行きたいなと思って
田舎も正月イコール
毎年、
ね、大阪で
毎年結構行ってるんですよ、その大阪。
福袋とかでもなく、
初売りとか行く時もあるんですけど、うん、てか初売りがやってる期間やったら初売りとか行ったりするんですけども、今回、もう初売り期間も終わってから行ったんで、うんうん、買い物をするでもなく、
焼肉
食べて、
わざわざ交通費払って焼肉食べに行く、
焼き鳥食べて、
うん、焼き鳥
つけ麺食べて、
食べすぎやろ
っていうのをやってます。
そらそんな減塩料理なんかも100年早いんじゃないですか
ね、
結構散財してますね、心配だろこの人。
もう次の日から仕事やからって思って、もうちょっとでもストレス発散をしとかなあかんわって思って、
ね、すぐストレスメーターいっぱいになりますもんね。
そうすぐね、うん、って思ったけど、なんかその日の晩はなんか次の日からの仕事がストレスすぎてあんまよう寝れませんでした。
胃に穴ぐらい働いてますから ね
頑張ろう仕事、
頑張りましょう、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
おっ、ね、まあ、職場でおっとね思うこともまあありますよね。
そうですね、
うん、ありますないでしょう
、うん、ないです。
ないんかい、僕はねおっと思ったんですけど、はい、北尾さんの机、
はい、
パッと見たら卓上カレンダーがあって、
はいはいはい、
なんか可愛い女性がにっこりしてるカレンダーで、うん、おっと思って、はい、誰やこれと思ったら、ですね、北尾さんの卓上カレンダーは日本クラウンの川野夏実あ、これよく言って俺がもらってきたカレンダーやんけこれ使ってくれてる人おったんやと思って嬉しいと思って、
ブレませんね、川野夏実
演歌歌手の
ね、
いや川野夏実さんでも綺麗な人やなと思って、うんうんうん、あんまりちゃんと見たことなかったんですけども、でこのカレンダーシリーズで言いますと、注目のですね RF ラジオ日本カレンダーって、
はいはいはい、
僕昔もらって自宅で使ってたんですけど、うん、
はい、
自宅で使うにはあまりにもシンプルすぎて、
うんうんうん、
あまりこの家内に評判が良く
なって、はいはいはい、
うちの妻に評判が良くなって、うん、しかも、例えば1月やったら1月だけ書いてて、
はい、
2月の予定普通ちっちゃく書いてるやん、
なんかありますね、
ちっちゃく、ね、ないのよラジオ日本カレンダー
はね、そういうパターンのやつね、
そう、
はい、
でしかもそこにラジオ日本の電話番号書いてるだけなんよ、
はいはいはい、
東京名古屋大阪、誰が電話すんねんこれって特に大阪のラジオ日本に誰が電話すんねんっていう謎の RF カレンダー、
はい、
で僕 それをラジオ福島の東京社長にもらってね、
うん、
で
そすごいそんなルートで回ってくる
んです、そんなルートで回ってきたんですよ、で会社に置いてて、僕今年はもう使わんとこうと思って、はい、誰か使う人おるかなと思って会社に置いてたんですよ、うん、で年明けてしばらく経って、あれそういえば RF のカレンダーないわと思って、
うんうんうん、
どれ持って行ったんかなと思って、はい、しばらく気づかなかったんですけど、うんうん、さっき気づきました、
はい、
ですね、前取締役現顧問の小川顧問の、うん、はい、机の後ろに貼ってました、はい
使ってくれてるんですね、
小川さんが使ってます、ラジオ日本カレンダー、
うん、
なんでこれにしたんやろうと思って前あのカレンダーじゃなかったと思うんやけどねと思ってね、小川顧問も愛用 RF カレンダー、リスナープレゼントもご用意
ご用意、
はい、これおなじみのね、和歌山競輪場の、
はい、
和歌山競輪、
うん、
ね、実況中継、先々週かな1月の、
そうですね、先々週、
ね、10日じゃないわ、13、14にね、
はい、
和歌山放送でも中継やったんですで、はい、まあ、僕もちょっとラジオ聞いてたんですけど、
うん、
テレビも中継やってんですよ、
やってましたね、
境谷の有力民放で、
うんうん、
おなじみのね、
うん、
で、結構画面華やかで、
はい、
カチュとかね、
うんうん、
僕の大好きなカチュとか出てきて、うん、なんか3分割4分割みたいな
ね、なんかね画面分かれてなんかやってましたね
見てたんやんと思ってこっち側になんかそのメインのスタジオの進化って、うん、こっちオッズが出てなんか結構分割で、うん、なんか派手な画面作りやなと思ったんですけど、うん、僕気になったのは解説の紀州の競輪博士岡本慎吾さんって言ってるんですけど、
はいはいはい、
岡本慎吾さんその博士やから、うん、その博士の帽子かぶってるんですよ、はい、赤いね、
うん、
博士が被る
なんか四角い、ね、
そうそうそう、学帽被ってるけど、うんうん、それがなんかずれてくんのかな、ずっとその帽子のズレを気にしてはるっていうシュールな映画気になりました
どうしようもないですかね、もう
それは
ね、
そうなんや、今までやったら多分その他の画面行ってる時に直してたと思うんだけど、はいはいはいはい、ずっと映ってるからそれ画面4分割になってるから博士の帽子を気にしてはったっていうのがすごい印象的な坂井谷の
さすが目の付けどころが違いますね。
そうなんよ、なんかね、最近やっぱりね、競輪中継とかも女性の司会者とか増えてきて華やかになってくるんですけど、はい、うんうん、やっぱりなんかその和歌山競輪らしさっていうのがね、坂井谷二六民放さんの中継からは感じられたなっていう、はい、うまいもの巡りの現場って
現場、
先々週近鉄百貨店和歌山店でね、はい、諸国うまいもの巡りという、うん、まあ、あの物産展のタイトルの中では一番ちょっとマニアックな、ね、北海道大物産展とか、ね、九州うまかもん市とか、うん、大京都店とかあるんですよ、諸国うまいもの巡りって、ね、こういうタイトルもあるんですよ、
まあ、ええー、とこ取りってやつですね、
そうそうそうそう、で、うん、今回はええとこ取りですけど、メインっていうか、まあ、結構九州が多い、そういうこのマニアック的な要素もあるんですけど、うんうんうん、で最近私現場ついていくこと多いんですけど、はい、リポーターがね、倉久保さん、うん、倉久保理沙さん、はい、で、あの大体もうパターン化しててね、うん、もう取材の流れとかってもう大体決まってるんですよ、はい、で、その物産展うまいもの巡りって書いた看板の下で、うん、倉久保さんがニコッとして写真撮るっていうパターン毎回あるんですけど
よく見ますね、
それ毎回もう、うんうん、鉄板で毎回かなと、はいはいはい、撮んねんけど、うん、なんかそれを撮ってるその営業のね、熊さんディレクター、うん、元ディレクターの熊さんの様子が、はい、ただの倉久保リサマニアみたいな感じなんかやっぱりお客さんが通りすがる中でわざわざ撮ってるから、はい、うん、なんかお客さんもあれだね、なんやみたいな、何撮ってんねんみたいな感じになんねんけど、うんうん、そこをもろともせずパシャッと必ずその看板を手にしてニコッとするっていう倉久保さんを撮る伊坂さんっていうね、これ注目です、
注目です、
はい、注目です、
写真ちゃんと見
ておいて、写真見ておいてください、うん、はい、必ずその写真入れてるからそのなんとか店とか諸国前を描いたとこと倉久保さん、はい、その絵を必ず入れてます、はい、こだわりがあります。ダブル防災士、
ダブル防災士、
和歌山放送ではね、桂質丸さんがね、はい、防災士の資格を取ってて、うん、あとまあ懐かしいところでは河合敦くんもね、
ああそうでしたっけ、
防災士、はいはい、そうだ、覚えてあげてくださいあいつ資格マニアなんですよ、防災士とか整理収納アドバイザーとかそういう資格いっぱい持ってるんですよ、
そうなんですね、
全然仕事に生きてないですけどねで、その防災士列伝にさらに新しい歴史が加わって、はい、最初アナウンサーが防災士の資格を取ったという、うん、ね、
素晴らしい、
今年のトップニュースです
そうですね、
そうです、でもあれですよ、ワイラメンバーの平松くんも取ってるから、
いやそうなんですか、
取りに行ったんやこれ、へえ、ね、みんないろいろ資格を取ってるっていう ね、なんか資格取りたくないですか、
でもね、なんかその仕事に関係ない資格も取りたいなって、ね、仕事に関係のあるもんやったらなんか仕事の延長みたいな感じになって、なんかあれですやん、
でも仕事に関係、あ、だからなんかテレビ検定ってあるらしいですよ、
テレビ検定、
ええ、先々週の あの面白いラジオで言ってたんですけど、はい、テレビ検定3級、うん、は80年代以降のテレビについての問題とかあるらしいですよ、
そんなあるんですか、
で、うん、マシンガンズの向山さんが言ってましたね、はい、うんうん、そんな僕もその件ってちょっと受けてみたいなと思いますけどね、
面白そうですね、
そうなんですよ、うん、はい、注目でございます、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。